納得、納得。相手を超えるということは、相手以上になるということではないのです。そういう以上とか以下とかいった対立を超えることです。つまり、相手を包み入れてしまうこと。相手の方から言えば、包み入れられている事実に気づいて、それに納得するより他に、出会いようがないあり方のことです。宗教は人間を超えたものとの出会いですから、信仰の本質は従って納得でなくてはなりますまい。理論的に信仰を説明できないことは別に恥ではありませんが、顧みて納得して味わう平安がないならば、信仰者は深く恥じねばなりません。偽善。本心ではないのに良いことをしているかのように装うことを偽善と言いますが、では本心をそのままに出せば良いのかといえば、そうでもありますまい。私たちの本心はそのまま出したら大変なことになりかねない代物です。問題は本心を装うことにあるのではなく、本心に対する甘さにあります。本心の中に潜む課題に気づいて、それと戦おうとしない甘さにあります。その甘さのある限り、たとえ装わなくても偽善でしょう。偽善の根はこの自分への甘さにあるのであって、装うことにはないのです。装うこと自体は人間の作法です。完全な人。人間にとって完全とはどういう状態なのでしょう。欠点のないことと考えるなら、それは方向を誤っていると言わねばなりません。人間は生かされている受け身のものなのですから、完全は受け身の方向に求めるべきで、欠点のない方向に求めるべきではないからです。でなければ、完全は結局神のごとくになることとなり、それは神の完全ではあっても人の完全でなくなります。完全な人とは欠点のない人ではありません。それは受け身において徹底する人、つまり相手のあることをすべての場面において認めて、自分を相対化できる人です。低い真理、高い真理。理屈は一番低い真理です。八木重吉。その通りです。しかし、理屈を求めようとする誘惑にはこうしきれないものがあります。なぜに人は生きるのか、その理屈を求めて求めきれず、しかもなお徒労に終わることを承知の上で、その求めをやめようとしないものが私たちにはあります。性の慟哭と言ったらよいでしょうか。とはいえ、やはり理屈は一番低い真理と言わねばなりますまい。性の名状しがたさに応じるものではないからです。その名状しがたさに応じるもの、それは祈りを置いて他にありません。祈りは一番高い真理です。星の手落ちか。クリスマスをつけた星に導かれてエルサレムに来た東の博士たちは、イエスはどこにおられますかと尋ねたと聖書は伝えています。ということは、星はイエス・キリストの誕生の時は告げたが、その場所は告げなかったということです。これは星の手落ちでしょうか。そうではありません。それは、人生は本質的に時の問題であって、場所の問題ではないということです。今という時をいかに生きるかで決まるのが人生だということです。星影はそのさやけさで 見えがたい今の大切さを見えるようにしてくれたのです。人生の礼儀。人生は思い通りにはいかないものです。そういう場合、自分の歩むべき道からそれたことのように思って、なかなかそれを認めたくないものです。しかし、実は思い通りにいかないところにこそ生きるべく定められていた道であったのであり、あらかじめ心に描いていたことの方が勝手な思い込みに過ぎなかったと考えるのが人生の礼というものでしょう。思い通りでない場合でもつぶやかずに生きる。このことを置いて他に人生に対して敬意を表す道はないからです。今を引き受け、その場になりきる。これは人生に対する最低の礼儀です。生へのセンス。できることはしたいと思います。またしてもよいと思います。しかし、できるけれどもしてはいけないことがあるのは事実で、できるからといって手放しに何もかも許されているとは誰も思わないでしょう。では、人間を許さないそのような限界はどこにあるのでしょう。どこにもありません。それはただ、その限界の手前で止まる方がそれを乗り越えて生きるよりも美しい、あるいは折り目正しいと感じるセンスとしてあるだけです。客観的に実在するかのように限界を探すのは愚かです。生は微衆のことであり、利比のことではありません。わからない者同士。人と人とが交わっていく上で大切なことは何でしょう。相手を理解すること、思いやること、迷惑をかけないこと、おせっかいをしないことなど皆大切です。しかし、それらの前提になることがあります。人と人とは全く違う、と飲み込むことです。人と人とは理解し合えないほどに違う、わからないもの同士、と飲み込むことです。一種の諦めではあります。しかし、そう飲み込み、その違いに耐えることでしか、所詮人間関係は成り立たないのではありませんか。だから、それは諦めというよりは、人間の奥行きに対する敬意と考えてよいと思います。天国と地獄。どうしてこうなのかと、つぶやきたくなるような違いが、人と人との間にはあります。比べるなと言われても、そうはいかないほどに、それは違うのです。不平を鳴らすのを一概に非難することはできません。しかし、この違う現実が、変わることはあっても、結局はなくならないことは指摘されるべきでしょう。人には、生かされているということを置いて、同じということはないからです。違う現実の底にこの同じ現実を見うるなら、それが信仰の与える恵みとしての天国です。それを見うるまでは、人は憎悪の地獄を味わうでしょう。人の筋、神の筋。筋を通して語ることは、他の場合同様、信仰の場合にも求められます。独善的であってはなりますまい。しかし、筋が通っておれば、それでよいわけではないのです。その意味は、言行一致の問題、相手の立場への配慮の問題、足らざる点への謙遜の問題などが、まだそこには残っているからということではなくて、人の筋より神の筋が通っているか否か、つまり神の筋が通って 人が敗北しているか否か、その問題がなお残るからです。神が勝利し、人が敗北していないような、そんな信仰の言葉は、たとえ筋が通っていても嘘です。マリア、気が変になっていると噂されたイエスを、マリアは取り押さえようとした。と聖書は伝えています。イエスの誕生に際して、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと言い、さらにマリアの賛歌をも歌ったあのマリアは一体どこへ行ってしまったのでしょう。どちらのマリアが本当なのでしょう。どちらも本当なのです。信仰は迷いの所作なのですから。それにしてもイエスを取り押さえようとしたマリアの姿の、なんと人間の自然な成功にそのままであることでしょう。慰められるではありませんか。悔い改めの時、いつやっても間に合うと思っていると手遅れになる場合があるわけで、何事にも後の祭りということはあるものです。一方、もう間に合わないと思っていると、思いがけない道が開けて、何とかなる場合もあり、後があるということも、これまた何事にも言えることです。ところが、後の祭りになることはなく、しかも後があるとも言えないことがあるのです。それは、悔い改めです。悔い改めとは、どんなに遅れても間に合いますが、今しないと間に合わない、そういうことなのです。後の祭りになることがなく、しかも後がない、つまり今、それが悔い改めの時です。神の子、生きているということは、私の願ったことではなくて与えられたことであり、取り去られるまではとにかく追っていかねばならぬことです。したがってそれは、その意味や価値がよくわからなくても、あだやおろそかにしてはならないと受け止め、一日一日を大切にするより他に手のないことです。そしてそれだけのことなのです。それが生きるということの実態であり、それ以外は付け足しです。そういう洞察を与える知恵が信仰というものでしょう。ですから、そのように単純に生きる人は、神を知らなくても神の子と言ってよいのです。イエスの関心。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい、とイエスは言われました。野の花が誰にめでられるでなく、手入れしてもらうでなく、踏みつけられるかもしれないままに、美しくけなげに咲いているその儚さに、無償で与えられて無償に生きる命の生の姿をイエスは見られたのでしょう。そしてそれに感動して、命そのものに思いを凝らされたところに、イエスの宗教性の確信があります。さまざまな通念や欲望のしがらみから命の生の姿に生き返らせる。イエスの関心はこの一時に注がれていると思われます。生きているものの神。生きているということは私の意志とか、願いとかに何の関係もなしに始まり、そして終わることです。しかも、なぜ生きているのか、何のために生きているのか、いろいろ言われはしますが、結局はわからないのです。確かなのは、生かされているということだけ、それ以外に確かなことは何もないのです。この人間の究極の現実に思いを凝らして生きる。それが神を信じるということの内容でしょう。信仰とは、 生かされてあるものとして静まることにほかなりません。聖書が神は生きているものの神であるというのはその意味です。復活1。生きることが招く思い煩い、不安、迷い、こだわり、妬み、焦り、それらがいつしか檻となって、透明でない、素直でないものが私たちにはあります。しかしその無明の中にも人間としての生のものが再び耳を傾けられることを願って語り続けています。お前は愚かだとまた囁きます。お前はそれでよいのだと、そしてさらに逃げないでやれるだけやればよいのだと迫ってきます。ですからこの生の命の囁きに応えるとき、事態はそのままに命育まれるもう一つの現実が始まりましょう。復活です。信仰と美。信仰の中心を十字架と復活に置いているキリスト教が訴えようとしていることは何なのでしょう。自己犠牲的に生きよということでしょうか。そうではありません。それは自己犠牲の中にもなお虚しくならない自分があるということ、そしてその自分を問題にし続けることに人間としての美しい生き方があるということです。自分自身を重荷として負うことの美を示して、万事を自分中心に計算づくでしか生きていないことの汚さに気づかしめることです。美を問題にしてこそ人間であるということを訴えるためです。信仰の本来。復活のイエスに出会っていただいたのに、廃しつつも疑った弟子たち。しかしイエスはその彼らに近づいて、世の終わりまで共にいることを約束されました。これは何を語っているのでしょう。それはそういう中途半端な状態こそ神が共にいてくださる状態だということです。廃しつつ疑う、これ以上に信仰深くある必要はないということ、この程度が信仰の本来の姿だということです。疑うことは信仰の健やかさの印でこそあれ、不信仰の印ではないのです。疑うことを知らない信仰には共通して独善的な陶酔があるではありませんか。あらねばならぬ。欠点のない人はいません。そして容易に治らないのが欠点です。治らないからといって自分を責めても人を責めても疲れるだけです。こうあらねばならぬと自分に注文をつけて、欠点のない自分を追い求める前に、欠点のある自分をそのままに受け入れましょう。こうあらねばならぬと相手に注文をつけて、欠点のない相手を期待する前に、欠点のある相手をそのままに受け入れましょう。あらねばならぬと構えるのは真面目かもしれませんが、人生を勘違いしています。人生はそのまま受け入れてよいように、すでに許されたものです。弱いものとして。力あるもの、知恵あるもの、地位あるもの、金あるもの、要するに強いものとして生きたいと誰しも願います。それはそれで良いのですが、それだけでは人間はどこから来てどこへ行くのかといった人間存在の土台についての問いには答えられないでしょう。もちろんその問いに無関心に現実の幸福だけで十分というのも一つの生き方ですが、 土台を欠いていると言わねばなりますまい。土台を願うならば、土台なしには生きえないもの、つまり弱いものとして生きることを願いとしましょう。これは熟練を要することです。